1 Thessalonians 2:9-16. I'm going to read it all in English and Kyle will read it all in Japanese.
はい、第一テサロニケ2章の9節から16節、一度英語で読んで、その後日本語で全部読みます。
All right. For you remember, brothers, our labor and toil. We worked night and day, that we might not be a burden to any of you while we proclaimed to you the gospel of God. You are witnesses, and God also, how holy and righteous and blameless was our conduct toward you believers. For you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. And we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the word of God, which is at work in you believers. For you, brothers, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea, for you suffer the same things from your own countrymen as they did from the Jews, who killed both the Lord Jesus and the prophets, and drove us out, and displeased God, and opposed all mankind, by hindering us from speaking to the Gentiles that they might be saved, so as always to fill up the measure of their sins, but wrath has come upon them at last.
9節から、兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光と召してくださる神にふさわしく歩むように勧めをし、慰めを与え、厳かに命じました。こういうわけで、私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。14節、兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも、預言者たちをも殺し、また私たちを追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵となっています。彼ら、私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし、身怒りは彼らの上に臨んで、極みに達しました。
Thank you. Lord, we just want to thank you for your word this evening as we study this passage in Thessalonians.
神様、今晩、テサロニケの手紙引き続き学びますが、主よ、どうか導いてください。
We pray, Lord, that you would lead us through this passage.
神様、この、御言葉を学ぶ中で導いてください。
And Lord, that you would teach us.
どうか私たちに教えてください。
Lord, we pray that Father, you'd speak to our hearts. You have things that you desire for us to hear tonight.
主よ、あなたは私たちに語りたいことを、私たちは聞きたいと思います。なので、神様、どうか私たちの心に明確に語ってください。
So、we open up our ears to you in faith, Lord.
信仰を持って、主よ、あなたの御声に耳を開きます。
We pray, Lord, that you would prepare our hearts for communion tonight.
聖餐に今晩預かる中で私たちの心を整えてください。
And Lord, that we would just be strengthened in you.
そして、主よ、あなたにあって私たちを強めてください。
Pray this in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. Amen.Well, life changes when you start to take things seriously.
人生っていうのは物事を真剣に捉えるようになっていくと変わっていきます。
Right, let me say that again. Life changes when you begin to think. I can't say it again. Life changes when you begin to take things seriously.
真剣に物事を捉えていくと人生っていうのが変わっていきます。
You may have experienced this fact.
皆さんもその心理を経験したことがあるかもしれません。
For example,
例えば、
girls in the back,
特に後ろにいる女の子たち、
you start taking school seriously.
学校を真剣に捉え始める、ちゃんと考え始めたとき、
and suddenly you decide, oh, I need to start studying.
もっと真剣に勉強しなければならないなって思いますよね。
oh, I need to actually do my homework.
ちゃんと宿題しなきゃ、エミのスマイルがかわいい。
oh, I should probably try to do well on that test.
ちゃんとテストの勉強しなきゃなって思うわけですよ。本当に真剣に捉えたら。
Life changes.
人生が変わっていきますよ。
And so do your grades.
そして成績ももちろん変わっていきます。
Maybe you've started to take work seriously.
そしてまた仕事を真剣に捉え始める。そんなことはしない、いや、
oh,
やってよ。
You start to get to work a little early, just a little bit.
仕事を真剣に捉え始めると、ちょっと早めに行こうかなと思い始めます。
Because you want to sit down and plan what you're going to do.
早めに行って座って何をしようかなって計画を立て始めます。
Because you're thinking, I gotta be serious, so I should stop reacting to everything.
真剣に物事を捉えないといけないから、突然物事が起きてすぐにそれにビビって反応するんじゃなくて、いつでも整えられているようにと物事を事前に考えるようになります。
You start thinking, maybe I should stop complaining and start being creative to make this place better.
職場の不平不満ばっかり言うんじゃなくて、どうやったらこの職場が良くなるかなって、いろんな考えを持ち始めるのもいいかと思います。
Life changes.
そのようにですね、真剣に捉えると、人生が変わっていきます。
Probably in a good way.
良い方面に変わっていきます。
What about maybe you've decided at some point in your life to take learning an instrument seriously?
例えば楽器を真剣に学ぼうと捉え始めたとき、
so you start practicing every day.
そうすると通常は毎日練習をし始めます。
and you practice a lot, and you practice a lot.
真剣にやろうと思って毎日毎日一生懸命頑張ります。
you look for techniques to learn.
どうやったらもっと学べるかなとか、テクニックのことを考えます。
How can I get my fingers to move faster?
どうやったらもっと指が早く動かせるようになるかな、などいろいろ考えます。
How can I get my fingers to stop hurting?
もうどうやったら指が痛くならないんだろうって考えたりもします。
You look for the hard stuff to study because you, I want a challenge.
もっと良くなりたいがゆえに、また少し高度の、ものを学んでいこうと思います。
Ooh. What about you start to take Bible, your Bible seriously?
では これはどうでしょうか。聖書を真剣に捉え始める。
What does that look like?
それはどんな姿でしょうか。
Well, maybe you remember you started to read the Bible at homeNot just at church?
教会だけで聖書を開くのではなくて、家で、教会以外で聖書を開き始める。
The Bible that was sitting in the back window of the car suddenly stopped sitting there anymore?
車の後ろに置きっぱなしの聖書、それをもう置きっぱなしにするんじゃなくて、ちゃんと読むようになっていく。
You started to actually read it?
実際に読み始める。
Okay. You start to look at, wow, how does my life relate to what's written in the Bible?
聖書を吟味しながら自分自身の人生を少し、比べ始めたり見たりする。
You start to look for where is God speaking to me? How is he speaking to me?
神様、この箇所を通して私にどのように語っておられるのかと考え始めます。
And your life begins to change.
そのように真剣に捉えていくと人生が変わり始めます。
Not only doing those things that you didn't do before, reading the Bible like you didn't read before,
以前は聖書を読まなかったけれども、聖書を読むようになったという変化が現れたり、それだけではなく物事の考え方、そしてまた振る舞いというのも変わっていきます。神様の言葉を真剣捉え始めたとき、その神様の力によって私たちの人生が変わっていきます。
Especially when we take it seriously.
それは特に真剣に捉え始めた時です。
Now, tonight, in this passage in 1 Thessalonians,
今晩第1テサロニケを学んできますが、
We're going to continue what we started to study last week.
引き続き、先週に引き続いて学んでいきたいと思います。
And we are going to see, one of the things that we will see tonight is that the Thessalonian believers took the word of God very seriously.
今晩学べることは、テサロニケの人々は神の御言葉を、神様の信仰を置くことを真剣に捉え始めていたってことですね。
And it showed in their lives.
そしてまたそれらは彼らの生活を見て、真剣に捉えてたことが明確です。
Now don't worry, we're not going to be trying to guilt trip you. Read your Bible more, read your Bible more, read your Bible more, or something like that.
皆さんに聖書を もっと読んでくださいって言って皆さんに罪悪感を与えようとはしません。
Though we will say, take it seriously.
けど皆さんに言いたいことは真剣に捉えることです。
Now, I have to ask now, as we get into verse 9,
9節に入っていきますが聞きたいことがあります。
First of all, who remembers what the homework was last week?
宿題が何だか覚えている人いますか?
Very good, very good.
9節から16節を読め。 そうですね、いいことです。
Okay, what was the real homework? I'm just joking. What was the homework within that?
読むだけじゃなくてそれ以外にも与えたんですけど。
I'm glad you remembered that. Or saw it on the screen behind me.
Verse 3についての。
Okay.
じゃあ英語、日本語どうぞ。
What was Paul's appeal in verse 3? Paul が3節で何を勧めたのかということ。で、その何を勧めたのかというのは、9節から16節にどっかに隠されている。まあ隠されてないけど、どっかにありますね。And so that appeal, it's there, not hidden, but it's there in verses 9 through 16 somewhere.
9節から16節において、パウロが3節で勧めていたこと。もしくは願っていることが書かれていますそれが何だったのか
Now, in, yeah, in verse 3, I just want to repeat that in verse 3, for our appeal does not spring from なんとかなんとか he continues, that appeal what is that appeal?
私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく騙し事でもありませんではパウロが勧めていたことっていうのは一体何だったのでしょうか
And now I got to tell you that it is actually trickier in English than it is in Japanese to find the answer
今回の宿題は、日本語よりも英語の聖書を読んでいる方が少し答えが探しにくかったかなと思います。
うん。Okay, does anybody have an answer? Yes, you go. In verse 13. Ah, you're so close. You're so close. You're so close.It's not verse 13, but I know what you're saying. But that's actually, it's not the appeal. It's actually something that happened. After he appealed, that was what happened. Okay. 13節のあの神の御言葉を受け入れたっていうことですかってユコが聞いて、でそれはあのパウロが進めたことではなくて、パウロが進めたことを受け入れた後の結果。ってことです。
はい。
Okay. But you're very close. Very close. One verse away.
一節かだけ離れてってことは12節か14節に答えがあるってこと
Yeah. Yeah, it's either
verse
12
or verse 14.
Verse 12 or 14. 12, yes. Good job, Natalie. You got it. What's the same verse 12?
早く言ったもん勝ち。はい、12節です。
Oh, you want me to read it?
Yes, please. Okay, very good, thank you. And now, Nie, can you read verse 12 in Nihongo? All right. So, the appeal is also the exhortation. The word is the same meaning. And it picks up there in verse 12 that, well, what were they appealing for?
ここで勧め励ましって言葉同じように使われているんですがここで何を勧めていましたか
what was Paul's appeal then now?
パウロが勧めていたことは12節に書かれていますね
to walk in a manner worthy of God. Very good.
神にふさわしく歩むようにと勧めています
to walk in a manner worthy of God.
神にふさわしく歩むようにと勧めています
Oh man, keep that in your minds
このことを頭に入れててください。
We're going to talk about that in a few minutes.
数分後にそのことに関してお話をします。
But I want to ask you, what in the world does that mean?
神にふさわしく歩むとは一体皆さんどういうことですか
？So keep that in the back of your minds. Think about that because we're going to come back to that, and I'll ask you.
神にふさわしく歩むとはどういうことなのか少し考えててみてください。後からまたそこに戻ります。
Now, verses 9 through 16. Okay, we continue what Paul has been sharing.In chapter 2, verses 1 through 8. In verses 9 through 16, we're moving in. In 9 through 16, we continue, Paul continues what he is sharing in verses 1 through 8.
1節から8節で、パウロが、話してたことをまた引き続き9節から16節で話し始めます。
Remember in verse 1, Paul said, Our coming to you, my coming to you was not in vain.
皆さん覚えてますか ?1 節で、パウロは、兄弟たち、あなた方に知って ていてほしいこと、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんと言ってましたね。
Even though my time with you was short, it wasn't a waste.
あなた方と過ごした時間は短かったかもしれない。けれどもその時は無駄ではなかったと言っています。
And he reminds them that even though he had been persecuted in another city, Philippi, that then he came and he preached boldly through the Holy Spirit.
この場所に来る前にピリピという場所で迫害に遭っていたけれども私はここに来て、大胆に神の福音をあなた方に語りましたと述べました。
He reminds them that they didn't do anything greedily toward the Thessalonians. They didn't use the Thessalonians for their own gain.
私たちは貪欲な、目的を持ってあなた方に神の福音を伝えたのではありませんということを明確に伝えています。
But they treated them gently, he says.
福音を不純な心からで行うのではなく、福音を不純な心から述べ伝えていったのではなく、忍耐を持って、柔和な心を持って述べ伝えたことを言いました。
And he says that he was like a mother caring for her own children.
7節で私たちはあなた方のところで母がその子供たちを養い育てるようにあなた方に優しく振る舞い御言葉を伝えたということを伝えました。
And it says in verse 8, he says, we were so affectionate towards you that we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves because you've become very dear to us.
8節。このようにあなた方を思う心からただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。
So now, as we continue in this passage, that picture of a mother with her children,caring for her children.
お母さんが子供を、抱くようにですね。
Is going to become a picture of a father taking care of his kids.
その話から次にお父さんが子供たちを養うようにという、母の視点から父方の視点に変わってきます。
All right, so let's take a look again at verses 9 through 12. Okay.
9節から12節。
He says, "For you remember, brothers, our labor and our toil."We worked night and day that we might not be a burden to any of you while we proclaimed to you the gospel of God. We'll do verse
9. 9節。兄弟たち、あなた方、私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。
So the first way we see that Paul was like a father to the Thessalonian believers.
ここを見てわかることは、パウロはテサロニケの、信者たちにお父さんのような存在でもあったってことですね。
Is that he was working hard.
というのはつまり一生懸命働いていた。
You could say that just like a father goes to work, works hard to provide for his family.
お父さんは通常外に出て、仕事をしてそれによってこの家庭にその生活費を入れていきます。
Paul worked hard while he was ministering to the Thessalonians as though he's working hard.For his family.
パウロは家族を養うように、外に出て仕事をし、そしてまたそれをしながらまたミニストリーを行っていました。
Why was he toiling night and day, working so hard?
なぜパウロは昼も夜も、一生懸命働いていたのでしょうか。
Well, in order to share the gospel, in order to share Jesus with them, without burdening them with trying to receive money from them.
人々に福音を述べ伝えるため、しかし、その福音を聞いている者たちから、聞いている者たちに負担をかけまいとして、かけないように自分で自分自身の生活を、支えるために、一生懸命働いていました。
Paul wanted to preach the gospel free of charge. Murioni, he wanted to preach the gospel.
パウロは無償でその福音を人々に伝えたいと願っていました。
Because he did not want to become like a merchant of the gospel.
パウロは福音を伝えることを商売としたい、商売とする、したくはないと思いました。
He didn't want people to think that he was preaching love and forgiveness in order to get some money.
パウロがイエス様の愛であったり、許しを伝えているのは、 お金が欲しいからだと思って欲しくなかったんですね。
Because if people thought that, they wouldn't be as receptive to what he was preaching.
そのようにパウロが貪欲になって述べ伝えていたのであれば人々はその福音を受け入れることはありません。なのでパウロが一生懸命働いてミニストリーするというのは、それが当たり前のような状態でした。
we don't know what he did in Thessalonica, but we know he was a tent maker.
テサロニキでどのような仕事をしていたか分かりませんが、しかし分かることは天幕を作る仕事をしていました。
yeah, he would make tents, and so a lot of hard work.
天幕を作っていたので肉体的にも疲れてしまう大変な、仕事でした。
But he would do whatever he could to support himself while he was there in Thessalonica in the city.
彼はミニストリーする中で人々に負担をかけまいとしてそこでミニストリーをし続けることができるように昼も夜も働きました。
Now, when it comes to missions work,
ミッション、宣教の働きに関して
there's basically typically two points of view about how missionaries should get a paycheck.
宣教師たちがどのようにして収入を得るのかという2つの考え方、2つの見方、視点があります。
If you googled it, you would probably find like two different points of view for the most part.
Google で検索してみると
There's probably you're going to find blogs about, you know, this one and this one, and that's probably about it.
2つの視点に分かれることが多くあります。
The first view about missions and missionaries is that they first need to raise support.
宣教師、宣教の地に行くために、やるべきことの1つ目の視点として、その宣教師は、いくつかの教会からのサポートを募る。
That means then that they would go to churches and go to individuals and say,Hey, would you give me money to go to do missions?
というのはつまりですね、教会いくつかに足を運んで、私は宣教の地に行くので皆さん、私ににサポートして私をサポートしてくれませんかというそのようにお願いをするんですね。
The idea is that if they get support from their home country,
彼らの母国からサポートを受ける中で、
then they don't have to worry about working. They can focus on their mission.
そうすることによって。で仕事のことであったらそのことを考えをせずに、ミニストリーに集中することができるように、
so that's one side.
それが一つ目の考え方見方ですね。
The other side,
あと一つ目の宣教の働きについてのあと一つの視点は
is that a missionary should be working while he is doing missions.
ミニストリーの働きをしながら宣教師は働くという視点があります。
In other words, a missionary should have a full-time job.Be paying the bills, providing for the family.
宣教師はフルタイムの仕事をしてそしてまた、家族を養うための支えるためにまた仕事を頑張らなければならない。
At the same time, then, doing the work of a missionary, reaching out to people and starting church or whatever it might be.
同時にミニストリーもしてそしてまた地域の人々に福音を述べ伝えていく。
Those are pretty much the two views, for the most part.
宣教する中での2つの視点が、あります。その、2つの違う考えなのでそのことに関して、討論があったりいろんなことがあったかと思われます。
What does the Bible say?
では聖書では何って書いてあるんでしょうか。
We don't have a clear answer.
明確なクリアな答えはありません。
You can support both sides.
どちらも、どちらの視点も、同意できるかなと思います。
I think we have a very strong answer in the way that Paul worked.
しかし、パウロの、パウロのミニストリーの仕方を見る中で、学べることがあるかなと思います。
And I think it kind of, his example is kind of like a mid-road, a balance between the two sides.
パウロのミニストリーのやり方っていうのは最初の視点と二つ目の視点のこの間の方かなと個人的に思います。
First, we get the example from Paul that missionaries are to be working hard while they're gone as missionaries.
パウロを見て分かることは、パウロが宣教の地に行ったとしても彼は一生懸命働いていたことが分かります。
In other words, hard work should always be part of our lives.
なので生活の中で一生懸命何かを務めるっていうのは生活の一部にあるべきことなんですね。
But that the attitude for this hard work was that Paul didn't want to burden anybody.
そしてなぜ一生懸命頑張っていたのか、一生懸命勤めていたのか、その目的思いっていうのが、9節にあるように誰にも負担をかけまいとしてという パウロの思いがあります。
He was much more interested in them coming to Jesus than in him having dinner.
人々が教会に来、人々が神様の御言葉を、を自由に聞くことができるようにというのは、なんていうの日本語で、教会の人々に養ってもらうことを重要視するのではなく、自分のことを、自分のことばっかり気にかけることがないように、人々に負担をかけないように、彼らがいつでも、御言葉を聞きに来やすいようにという思いをして、思いがありました。
And so what that practically means for missionaries nowadays, I think,
つまり、現代の宣教師に言えることは、
is that, well, missionaries shouldn't be receiving a salary from a church while the church is still young. It's a burden on the church.
まだ教会が始まったばかりだった。教会がまだ、小さい状態の中から、教会からその給料 をもらおうという、その最初からの考えっていうのは違うなと思います。
Now, as the church grows and it's no longer such a burden,Then there's other Bible verses that talk about a church supporting their pastors and elders.
もし教会が、大きくなっていく中で、そして献金からその給料 をいただくことが、教会の羊たちに対して取って負担ではでなければ、どのようにしていくかってことがまた聖書の方に書かれています。
But the mindset is one of I'll work hard so that I'm not burdening somebody else.
しかし言いたいことはですね、パウロを見て分かることは、人々に負担をかけまいとして、人々に迷惑であったら負担をかけないように、私は昼も夜も働きますという心構えを持っているということです。
Now, something else we see with Paul is that he wasn't trying to raise his own support. He's not trying to get money from different churches.
あと、パウロを見て分かることは、教会の足を運んでですね、自分をサポートしてくださいと懇願していないことが分かります。
But that doesn't mean that he didn't receive support from other churches.
だからといって、パウロは他の教会から、サポートを受けていなかったっていうことでもありません。
Because in Philippians 4:16, he talks about, as you see on the screen, he talks about the Philippian church supporting him twice while he was in Thessalonica. They gave him aid.
テレビのスクリーンにもあるんですが、フィリピン4章16節にあるように、パウロは、テサロニキにいたとき、フィリピンの人々が、一度ならず二度も物を送ってくれましたと述べています。
So he received two gifts from Philippi while he was in Thessalonica.
なのでパウロはテサロニキにいた時、フィリピンの人々から二度も、プレゼント、物をいただいたってことですね。
Now notice he didn't say, oh no no no, it's okay, I don't want to be a burden.He didn't say that.
でここで気づいてほしいことは、パウロは彼らに対して、いやいや、あなた方に迷惑をかけたくないし、心配かけたくないし、負担をかけたくないから、いいよとは、なんだろう、いらないとかそういうことは言いませんでした。
But he received them humbly and with huge thanksgiving.
彼はへりくだって、喜びを持ってそれを受け取りました。
By the way, this is one place, probably the most,the strongest piece of evidence that Paul probably was in Thessalonica much longer than three weeks.
なので私はこの箇所を読む中で、パウロはテサロニケに3週間ではなく3週間以上いたと私は思っています。
Because back in those days without online banking, it'd be hard to get two gifts from that city all the way over there within three weeks.
その聖書の時代っていうのはですね、今のようにインターネットが使えるわけでもないし、ネットバンキングがあるわけでもないので、2つの、ものを送ってもらうっていうのはすぐにできることではありません。
So I guess, you know, looking at the example of Paul, for a missionary, it's work hard and trust God to provide however he wants to.
なのでパウロを見て、宣教師を見てですね、分かることは、一生懸命働いて、そしてまた同時に神様が必要なものを備えてくださる、そこに信仰を置くことです。
And if when people support, churches support, then receive it with thanksgiving.
人が、あなたを支えたいであったり、教会があなたをサポートしたいっていうのであれば、それは喜んで受け取るべきだと思います。
Let's keep going.
続けて読んでいきたいと思います。
We won't take that long on every verse here.
一つ一つ時間をかけてはいきませんが
Okay, verse 10, all right. Look at verse 10. You are witnesses and God also, how holy and righteous and blameless was our conduct toward you believers.
10節。 また信者であるあなた方に対して私たちは経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことをあなた方が証しし、神も証ししてくださることです。
So the first way we saw that, that Paul was like a father to these Thessalonian believers was that he worked hard for them.
最初にお伝えしたようにパウロはお父さんのように一生懸命働いたんですね。
Second way we see here that he was an example to them in how to live.
そして二つ目に、パウロはお父さんのような模範をしていて、どのように道徳的に生きるのかってことを表していました。
He says they were holy.
経験で
They were, holy, righteous,
正しく
blameless.
また責められるところがないように振る舞った。
So they were very much above reproach in everything they did with the Thessalonian believers.
ということはつまりですね、パウロたちだね。
パウロたち、yeah.
パウロたちは火の打ちどころがない申し分のない振る舞いを人々の前でしていたってことです。
And so they created this example of how to live in Jesus
イエス・キリストに会ってどのように生活をしていくのか、どのように歩んでいくのかっていう模範となっていました。
And the Thessalonians saw this and they began to do the same thing.
それを見てテサロニケも同じようにやっていきました。
Now then lastly we see that he was like a father because he was encouraging them in their faith.
そしてパウロはお父さんのように、信仰に関して人々を励ましていました。
Verse 11 and 12. 10節と12節。
またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするようにあなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。
I love that he says that he and his team, they encouraged each one of them.
パウロとパウロと一緒にいた、シルワのテモテは、彼らは、一人一人にその励ましを与えていたと書いています。
Nobody was left out.
ということは一人一人なので誰ものけものにしていなかったってことですね。
And it says that they were exhorted and encouraged and all to do what?
彼らは一人一人に何を勧めていましたか?
To walk in a manner worthy of God.
神にふさわしく歩むように勧めていました。
Now, what do you think that means?
では神にふさわしく歩むとはどういうことでしょうか?
What can it mean to walk in a manner worthy of God? What does that mean?
神にふさわしく歩むとは皆さんどういう意味ですか?
So I gotta get your ideas. I gotta see how y'all catch this one.
はい、皆さんがどう捉えてるか皆さんに伺いたいかと思います。
Big smile and then a hiding. Okay. What anybody have any ideas? What would Paul be saying here?
言葉遣いを気をつける。
Be careful of how you talk. Okay. Okay. Thank you for that. Thank you for that. Anybody else have any ideas?
他には?
Okay.
14節に。
Be careful where you're going. You got to read the whole verse. Then you're going to say, "Oh."
諸教会に習うものとなる。じゃあそれはどういう意味か。
Oh, okay. Okay. Yeah. To be imitators of Christ.
キリストにから学ぶもの、キリストを真似るもの、キリストに変えられに似た性質となっていくこと。
Or like it says in Hebrews, to imitate your leader's faith.
Leader. 日本語。指導者たちに習うように、
okay.
というようにヘブル書に書いています。
Anyone else?
他に。
Thank you. Anyone else? Yes, Dan.Verse 11 mentions that they're like a father to children.
11節にはお父さんが子供たちに対してするようにと書いてる。
Okay.
で通常親っていうのは子供たちに対して何をすべきか何をしてはならないかっていう期待っていうのがあるんですね。なので神様も私たちに、やってほしいことやってほしくないこと何らかの期待があるってことですね。
So to live in a way that meets God's expectations as his children.
ということはつまり神が、神の子供としてふさわしく歩むように神様が期待していることそれをちゃんとやっていくことという答え。
Awesome, awesome. Thank you. Thank you very much. We actually have run across this concept in Colossians.
このことに関してコロサイで学びました。
Yeah, well we came across the same kind of phrase and Paul tied it to another phrase which is living fully pleasing to God. Okay, living in a way that pleases God.
どう
ぞ
行って、
行って、oh, okay. コロサイ書ではですね、この同じ神にふさわしく歩みなさいという箇所があります。でそれにつながっているのは神に喜ばれる人生を生きるようにという感じ。 So in other words that living in a manner worthy of God can also be said living in a way that pleases the Lord。
神にふさわしく歩むようにっていうのはまた違う言葉で言い直すならば神に喜ばれるように神が喜ぶように歩むようにってことですね。
All right, which would include everything that's been said so far.
ということはつまり先ほど皆さんがおっしゃっていただいたそれも全部含まれます。
It would also include things like walking in love.
愛を持って歩むことも含まれますね。
Like walking in faith.
信仰を持って歩むことも神にふさわしく歩むようにに含まれます。
and so on and so on and so on. So there's a lot that this would include.
いろんなことが含まれていきます。
But this would be pleasing the Lord in just our normal life.
私たちの日常生活において神にふさわしく神様に喜ばれるように歩むようにと進めていました。
All right. Now, as we move into verses 13 through 16,
13節から16節で
we already have seen how Paul has acted toward the Thessalonian believers. We've seen he acted like a father toward them.
パウロはテサロニケの人々にお父さんのように対して、振る舞いました。
Now, how did they respond to him?
それに対してテサロニケの人々はどのような応答をしましたか反応しましたか。
And more importantly, how did they respond to the message that he was preaching?
パウロが教えたその、福音 に対して彼らはどのような応答をしましたか。
So take a look at verse 13.
13節を見てください。
Okay, verse 13 says, And we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it, not as the word of men, but as what it really is, the word of God, which is at work in you believers.
13節。こういうわけで私たちとしてもまた、絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の使徒の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。
So, Paul, right here, he says, we're so thankful for you.
パウロはここで私たちは、あなた方に感謝していると言いました。
Because when we were preaching the gospel,
私たちがあなた方に御言葉を伝えていたとき、
you received it as God's actual word.
あなた方はその言葉を神の言葉として受け入れてくれました。
Not as just another philosophy.
人間の言葉であったり哲学として受け入れたのではなく、
Not as just another religion to add to the list.
違う宗教の言葉として受け取ったのではなく、
But that you received the message as God's true word.
神の言葉としてその言葉をあなた方は受け入れてくれました。
That means they took it seriously, and Paul was so happy.
ということはつまり彼らは真剣にその言葉を捉えたってことですね。それに関してパウロは本当に喜びました。
They realized this is God's word. We gotta pay attention.
パウロの言葉を聞いたテサロニケの人々は、あ、これは神様の言葉だ。本当に真剣に捉えなければならないという思いで聞きました。
Now I still remember the day that it hit me that God's word is actually God's word.
神様のこと本当に神様の言葉なんだなって、思わされた経験があります。
I remember I was in Missouri.
それは私がミズリー州にいた時の頃でした。
In my basement. I was in my basement.
Basement, 地下？
地下室？
地下室。
At my table, and I had a table and a, well, whatever I'd study at, you know.
まあテーブルで勉強してたんだね。はいはいはい。
So in my mind, I'm seeing everything, right? Okay. So, なんていうかな、なんていうかな。But I remember that it happened when I was trying to figure out a certain passage in John.
ヨハネの福音書のある箇所をなんかもう理解しようってすごくやっていた時でした、はい、
This is the passage that I was trying to figure out.
その箇所を理解しようと私は頑張っていました。
Or this is the passage that changed my life, you could say.
この箇所が自分の人生を変えたと言ってもおかしくありません。
John 21:11.
ヨハネ21章の11節。It
says, So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore full of large fish, 153 of them.And although there were so many, the net was not torn.
ヨハネ21節の11節、シモン・ペテロは船に上がった網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども、網は破れなかった。
Now, I'm not going to go on the whole story of why this passage showed me, whoa, you know.
この箇所がどれほど自分にもなんだろう啓示を与えたのかどれほど驚いたのかという細かい説明はしませんが もうなんかオタクすぎて通訳者の私は寝るね
寝ます That's the biggest fear So, you know, but what happened, okay is as I'm trying to figure out what is this? I was so confused
この箇所を言うんだっけ何なんだこれはってすごく混乱しました
I realized as I was researching and studying and really looking.
この箇所を何度も読んでまたいろんな、ものをリサーチしながらですね、そこで読んでる中で。
And it came after a couple days of hiding in my basement trying to figure it out.
何日間かその地下室で隠れてそれ一生懸命答えを見出そうとしていました。
But what I realized through this passage is that God has put His fingerprints all over the Bible.
この箇所を通して神様ご自身の指紋を残していってくれたような感じがしました。
That's confusing.
なんじゃそりゃ。
Well, come on, think about it.
皆さん考えてみてください。
Come on, you, someone who makes paintings?
ペイントする人
painter? Painter, right? 絵描く painter?
絵を描く人のこと、
yeah. Sometimes they'll put in something that people won't notice, but they know it's there.
絵を描く人っていうのは他の人が気づかないんですがその描いた人自身しか気づけないことのようなちょっとなんかポイントを入れたりするんですね
Pottery People that make pottery
Pottery ってなんだっけ陶器師
師
はい
They sometimes will put in little details that nobody sees really But they know is right They know exactly where it is
陶器師は例えば他の人が気づかなかったとしてもその陶器師本人が気づけるようなこのあるポイントをつけたりします
And so I realized, oh my goodness, God has put his fingerprints all over this book.
そのような感じでですね、この書物、聖書にはたくさんの神様の指紋みたいなのが残っているということに気づきました。
Now what happened in this very nerdy thing that happened is that I suddenly saw the Bible in a whole new light.
そのことがあって、なんだろう、聖書の見方が本当に全く変わるようになっていきました。
And I'd love to do something with Kiyomasa or something where we could go over some of these nerdy things, but
Kiyomasa さんが来た時に聖書に関して深くまあなんだろうオタクみたいな感じをどうぞお二人でやってくださいって感じですがやっていきたいなと勝手に思ってます。
But no, when I realized this, it made me look at the Bible and say, oh man, I need to pay attention.
そこで本当にあこれは神様の言葉なんだって本当に明確にした時神様の言葉、聖書を本当に真剣に細かく見ていかなければならないってことに気づかされました。
This is really God's word, so I should really be listening.
これは本当に神様の言葉なんだ。だからこそ注意深くしてちゃんと聞かなければならないと思いました。
And I really need to be trying to understand what's going on in this book because this is very, very, valuable.
この書物が本当に何を言おうとしているのか、何を伝えようとしているのか、本当に吟味して理解する必要があると、真剣に思いました。
And that day completely changed how I looked at the Bible and how I acted toward it.
その日から聖書に対しての思い、聖書の見方っていうのがまるっきり変わってきました。
The Thessalonians had the same type of revelation.
そのような啓示がテサロニケの人々のうちでも起きました。
As they heard Paul preaching.
パウロが教えているのを聞いて
The Holy Spirit came down
聖霊が望み、そして聖霊が彼らの心に語りました。これは神様の言葉なんだと彼らは気づきました。すると、変化が起きてきました。
Now, later in the book, we're going to look at how their lifestyles changed.
この後の書物の方に彼らがどのように変わってきたかということが、詳細が書かれています。
But the first change that happened wasn't actually a pleasant one.
最初に起きた変化っていうのは良い変化ではありませんでした。
It was a change in their comfort, you could say.
彼らの何だろう、快楽、彼らが居心地がいい状態が変わってきたんですね。
they began to receive persecution.
というのは最初の変化というのがこの迫害を受け始めました。
So look at verses 14 through 16.
14節から16節。
For you brothers became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea. For you suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jews.Who killed both the Lord Jesus and the prophets, drove us out and displeased God and opposed all mankind by hindering us from speaking to the Gentiles that they might be saved, so as always to fill up the measure of their sins, but wrath has come upon them at last.
14から16節、はい、兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず全ての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし御怒りは彼らの上に臨んで極めに達しました。
So Paul says that the change happened. They became imitators of the churches in Judea.
まず、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのですと14節でパウロは述べました。
Now, y'all know Judea is the southern part of Israel, right?
ユダヤはイスラエルの、南部の方ですね。
What happened in Judea?
そこで何が起きたんですか?
Well, after the Holy Spirit came down in Jerusalem, and people got saved.
聖霊がエルサレムのうちに下り、そして人々が救われ、
Then persecution took place.
すると迫害が起きていきました。
And as the Christians spread out into Judea,
そしてクリスチャンの人々が散らばり、ユダヤの方まで行きました。
More people got saved.
するとそこで多くの人々が救われていきました。
And more people got persecuted.
そして多くの人が迫害を受けていきました。
And the persecution was heavy.
そしてその迫害っていうのは激しいものでした。
And actually, Paul himself was part of that persecution.Paul was actually one of the ones pushing the persecution way back then, before he got saved.
救われる前のパウロはその迫害をしていた本人でもありました。
Now, the Thessalonians,
テサロニケの人々は、
they, after they receive the word, they receive a heavy persecution.
御言葉を受け入れた後、彼らは迫害を受けてきました。
Remember, Paul had to get sent out of the city fast because ofAll the uproar that was happening.
そこで暴動が起きたためにパウロはそこから離れる必要がありました。
And so the Thessalonians still there in Thessalonica, they were still receiving that persecution after Paul left.
パウロがその場所を離れた中でもテサロニケに残っていたクリスチャンの人々はその迫害を受けていきます。
But what we see here, because they received God's word as truly God's word.
しかしテサロニケの人々はその聞いた言葉を事実通り神の言葉として受け入れていたので、彼らはその迫害の中を、耐えていきました。神様の御言葉を握りしめ、
they held on to the hope of salvation.
救いの希望を握りしめ、
they looked forward, they kept on looking forward to Jesus returning.
イエス・キリストが戻ってこられることを待ち望みました。
And they endured through that persecution.
迫害を耐えていきました。
And that only happens because they truly believed God's word.
なぜ彼らは耐え抜くことができたのか、それは彼らは神の御言葉を真剣に捉え信じていたからです。
It would have been so easy just to whatever, I'm going back and I'm going to get out of this junk.
もういいよこんなの、もういいよって言ってその信じたものからを捨てて逃げることもできました。
So、
そ しかし彼らは神の御言葉を真剣に捉え、そして、神の御言葉を握りしめ、それゆえ彼らは耐え抜くことができました。
Life changes when we take things seriously.
私たちが物事を真剣に捉え始めたとき、私たちの人生、生活が変わっていきます。
And life changes when we take the Bible seriously.
そして聖書を真剣に捉え始めたとき、あなた方の、私たちの人生は変わっていきます。
Many good things happen.
多くの良いことが起きていきます。
Now, of course, sometimes there can be opposition coming at us from the outside.
しかし時に、外部からの攻撃を受けてきます。
But you know, we have the picture of the Thessalonians who endured. We have the picture of the Thessalonians who endured because they held on to the word of God that they were given.
しかしテサロニケの人々を見て分かること、彼らは聞いたその御言葉 を握りしめていて、それゆえ、迫害があった中でも耐え抜くことができました。
They believed that they were forgiven.
彼らは自分たちは許されているっていうこの言葉を握りしめていました。そしてイエス様が彼らのためにもうじき戻ってきてくださる、その言葉にを信じていました。そして彼らは前に進み続けました。私たちにも同じ、任務が、召しが与えられています。まずはじめに神様の御言葉を真剣に捉えることです。
No matter what happens.
何があろうとも引き続き前に進んでいくこと、前進していくこと。
Lord, we thank you for the example we see in the Thessalonians.
テサロニケの人々を、模範として私たちに今晩、語ってくださり感謝します。
And we pray, Lord, that you would give us that same, Lord, seriousness about your word and your gospel, Lord.
主よ、私たちが御言葉に対して、主よ、あなたの福音に対して真剣に捉えるものとしてください。私たちの人生に何が起ころうとも、そしてまたどんな、逆光に会おうとも、私たちが主よ、あなたの約束を握りしめるものとしてください。
And keep going forward in faith.
そして信仰を持って前に進み続けるものとしてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。